今日は皆さんとデボーションできることを本当に感謝しています。また皆様の普段からの働きを本当に、感謝しております。で、ワールドビジョンジャパンでは10月から1年間のテーマとして、神の国をまず求めなさいということがあるということを聞きました。まあ、そこで今日は短い時間ではありますが、まあ、神の国とはどんなものなのか、そのことを皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。で、神の国あるいは天の国と呼ばれるものはですね、福音書イエス様の伝記の福音書に100回ほどイエスの言葉として出てきます。イエスの言葉として100回も出てくるというのは、この神の国という言葉しかないんですね。神の国あるいは天の国という言葉が100回ほど出てきます。ですから、このイエスという人の働き、まあ、彼のイエスそのものを理解する上で、この神の国というのは本当にキーワードになります。イエスを知るためにはこの神の国を理解する必要があります。まあ、しかしイエスは神の国とはこういうものですとはっきりとですね、あまりこう詳しく説明なさらないんですね。で、神の国というのはこのようなものですというですね、こう例え話を使って話すということがあります。ですから、ちょっと神の国って何だろうということを私たち、聞く者に対して問いかけてくるわけですね。で、神の国というのは何だろう、私たちが自分で考える、深く思い巡らす、まあ、そういうことをイエスは問いかけてる。もっと言えば、このイエスの生涯そのものが私たちに神の国とは何なのかということを問うている、そう思われるのです。イエスはいろんな形で神の国を語りました。例え話も語りましたが、一つ大変有名なものとして、三条の説教というのがあります。皆さんご承知かもしれませんが、まあ、マタイという人が書いた福音書で、三章分を使っていろんなイエス様の教えをこうまとめているところがあります。その三条の教えの中で、神の国とはこういうものだということをたくさん語っています。で、今日はルカという人が書いた福音書から読んでいただきましたが、このルカさんはマタイの3章分の長いものをですね、約1章にコンパクトにまとめています。そこでイエスの教えを入れているわけですが、そのイエスが最初に語ったのが、貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからです、という大変有名な言葉を語っています。で、これは私たちのこう常識に挑戦する言葉だと思うんですね。神の国は貧しい人のためのものだという、貧しい人は幸いだ、大変有名なイエスの言葉なんですが、まあ、よく考えると非常に難しい言葉です。私たちの社会では貧しいことが幸いだということはないわけですね。私たちの社会はどうし、皆が豊かになることを願っています。貧しくなることを恐れています。貧しくならないように努力しています。貧しい人がいれば、それは日本であっても世界であっても、その貧しさそのものを決して良しとはしない。貧しさからまあ、引き上げるというと語弊がありますが、そういう努力をする。どうしても貧しさから抜け出せない場合でも、その辛さ、苦しさを少しでも和らげようと、そういうことを努力します。貧しさそのものが幸いという考え方は私たちにはないわけです。じゃあ、どうしてイエスは貧しいものが幸いだと言ったのかということを考えてみたいわけです。また、貧しい人が幸いな神の国とはどんなものなのかということを考えてみたいわけです。で、イエス自身もユダヤ人として育ちましたので、まあ、彼は子供の時からユダヤ人として聖書、旧約聖書を読んできたわけです。旧約聖書の中には貧しいことが幸いだという思想はありません。貧しさそのものが良いという思想はないです。で、旧約聖書には、箴言という 書があります。この信玄という書は知恵の書とも言われて、私たちが人生を生きる上での教訓とか処世術とかですね、生きる知恵が書かれています。ですからクリスチャンでない方でもこの信玄は好きだという方多いんですが、その信玄にはある貧しさについてこういうところがあります。30章の7節9節なんですが、そこを私の方でお読みいたします。信玄30章の7から9節です。2つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰かと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように、ということなんですが、ここではですね、大事な言葉として、貧しさも富も私に与えないでくださいと言っています。これがイスラエル人の生き方のある意味理想なわけですね。イスラエルの人が望んだのは、豊かすぎてしまう、豊かすぎて神を恐れなくなってしまう、そういう傲慢になってしまうことも望まないし、かといって貧しすぎて卑屈になることも望まない。そういう2つのことをですね、願った。中庸、私たちの言う中庸を願ったわけです。これは個人だけの理想ではなくて、イスラエルという国そのもの、民族そのものがそういったものを求めていた。格差社会をにならないように、平等になるように、神様の下に皆平等にということがイスラエルの理想だったわけです。ですから格差が大きくなりすぎないようにということがイスラエルの一つの大きな配慮でした。で、皆さんジュビリー2000というのをよく覚えてらっしゃると思うんですね。ジュビリー2000という活動がありました。2000年頃ですね、ジュビリー2000というのは、世界の最貧国ですね、一番貧しい国の負債を帳消しにしようという世界的な運動がありました。ジュビリー2000というのがありました。で、このジュビリー2000というのは聖書から来ているものなんですね。ジュビリーというのはヨベルというですね、ヘブル語から来てまして、ヨベルの年から来ている。で、このヨベルの年とは何かというと、イスラエルの中で50年に一度は全ての借金を帳消しにする。で、負債のために土地を手放した人には土地が返ってくる。で、負債のために借金、奴隷になってしまった人は奴隷が解放される。ですから全ての負債も、また、そういった奴隷身分も解消される。そういったことをですね、50年に1回実行して格差をなくそうということをですね、イスラエルは目指したわけです。聖書を目指したわけです。画期的な制度です。しかし聖書を守ることについては、非常に熱心なユダヤ人の人たちも、このヨベルの年ですね、ジュビリーを一度も実行したことはないと言われています。ですから、あれだけ聖書を学んで実行したユダヤ人も、このヨベルだけはやっていないということがあります。それだけこの豊かな人が富を手放すのは難しいわけです。日本でいう特性例ですが、それがいくら聖書の教えでもできなかったということがあります。このようにですね、イスラエル民族の聖なる書、旧約聖書では、貧しさが良いということは決して言われていません。これは美徳ではなく、理想とする社会のむしろ障害である。貧しさを乗り越えようというのがイスラエルの人々の願いであった。そうであれば、なぜユダヤ人のイエスが、旧約聖書を知っているイエスがなぜ貧しい人が幸いだと語ったのかということなんですね。そのことを考えてみたいんですが、その一つの大きな理由というのは、イエスの話を聞いていた人たち、彼らが本当に貧しかったからですね。本当に貧しかった。 で、このことはイエスの時代というのをよく理解する必要があるんですが、イエスが生きた時代の人々、イスラエルの人たちはどんな人たちだったか。大事なポイントはですね、このいわゆる中流というものがなかったんですね。本当にごく一部のものすごくお金持ちの人と、ほとんどの人はですね、一歩間違えればもう最、あの、底辺に落っこってしまう。まあ、そういう二極化した社会であったということです。ほとんどの人があるきっかけでもう社会の底辺に落っこってしまう、そういう社会であったということです。なぜそうだったかというと、税金が重すぎたんですね。税金が重すぎた。ちょうどイエスの時代というのは、イスラエルはローマ帝国というですね、巨大な帝国の植民地でした。で、その時の人々の生活を調べますとですね、ローマ帝国と、あとはそのイスラエルの中のですね、この祭司たち、神殿を管理するエリート層に対する税金が大体50%と言われています。5割の税金があった。で、しかも、不作で、その、いわゆる年貢を納められない。その時は借金をするわけですが、借金が返せないと土地が取り上げられてしまう。そうすると小作農になってしまうわけですね。そうなると小作料が発生する。ですからイスラエルの人たちは大体この5割から70%の収穫が税金で、取られていたわけです。まあ、その中には宗教税も含まれていますが、まあ、70%が税金にかかるという人も少なくなかったわけです。私たちも考えてほしいんですが、私たちの、所得が低いとこう10%ぐらいですね、日本の場合は。その、いわゆるこの給料が少ない人が70%も税金を取られるってどういう社会かということを考えてほしいわけですが、そういう非常に厳しい状況にほとんどの人がいたという、そういう社会にイエスがいたわけです。ですからイエスが語った人たちは本当に貧しかったわけです。ですからイエスは、あなたたちは幸いだということをですね、実際そういう人に語ったわけです。で、こういうですね、人々、貧しい人たちの救世主になるためにはイエスはどういう道があったのか。神の国と呼ばれるこの理想的な社会、人々が神の愛と正義の支配の中で生きれる社会、そうするためにイエスはどうすべきだったのか。まあ、これがイエスのチャレンジだったわけですね。どうやってこの貧しい人たちに神の国を届けるのかということがありました。で、一つの道というのは、人々にこうパンを与える、十分なパンを与える、これがまさに神の国を実現するための道だったわけです。まあ、衣食足りて礼節を知ると言いますが、人々が品位を持ってですね、信仰を持って歩むためにはどうしてもパンがいるんだ。これ古今東西どんな国の政治家でも必要とされるのは、人々に食料を届けるということがあります。ですからイエスも神の国を人々に届けるときにですね、このまずパンの問題があったわけです。で、イエスが荒野での誘惑とあるんですが、荒野というのはイエスが宣教を始める前にですね、イエスが40日間40夜の断食をするわけです。この荒行をして、自分のミッションと何か、自分の使命は何かということを向き合う、そういう時期を持ったわけです。40日間の間イエスは断食をして、これから自分の始める神の国の福音というのがどんなものなのか、それを自分と対峙したわけです。で、そこでサタンというこの誘惑者が出てきたんですが、このサタンがイエスに語ったことはこう言ったわけです。あなたが神の子なら、この石にパンになるように命じなさいと囁いたわけです。空腹のイエスに対して、あなたはこの石をパンにしろということを言ったわけです。で、この空腹状態のイエスというのは、まさにこの彼の属するユダヤ民族全体の姿だったわけです。ユダヤの人たちはもう税金で絞り取られて、乾ききっている、お腹が減っている、そういう状態、パンがない状態です。彼らは何よりもパンを求めていた。ですからイエスは、あなたは 神の子なんだからパンを与える力がある。彼らにパンを与えなさい。そうすればあなたは救世主になれるんだということをサタンが言ったわけです。パンの心配のない神の国をもたらせるんだと。これがサタンのイエスに対する提案だったわけです。しかしイエスはサタンの言うことの落とし穴が分かっていました。人はパンだけで生きるのではないということを答えています。パンはもちろん必要なわけです。パンだけでというだけで生きるのではないと言っている以上、パンは必要であることを認めていましたが、しかしパンだけでは十分ではない。なぜならば人々が十分にパンが与えられても、もし彼らがそれを独り占めしようとして奪い合ってしまった場合、挙句の果てには殺し合ってしまった場合にはどうなってしまうのか。で、多くの人々が飢えに苦しんでいるアフリカでも、大変私たちが想像もできないほどの豊かな暮らしをしている人たちがいます。どうしてそうなのかというと、適切な配分がなされない一部の人がその富を独占してしまうからです。イエスの時代もそうだったわけです。人々は本当に貧しかったわけですが、しかし一部の非常に豊かな祭司たちがいたわけです。で、貧しかった人たちもあれほど税金が 70% もかからなければ、もう少しまともな暮らしができたわけです。だから貧困の背景には常にこういった自然だけでなくて、私たちの貪欲の問題、独り占めしようという問題があるわけです。ですから人々にイエスがいくらたくさんのパンを与えても、人々がこれを奪い合ってしまった場合には問題はもっとひどくなってしまう。今まで貧しかった時にはパンを分け合った人たちが豊かになると急にこの争うということは実際いろんなケースであります。先ほどの箴言にもこういう言葉があります。乾いたパンが一切れあって平穏なのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。乾いたパンが一切れある平和な家の方が、ご馳走があるけれど争いのある家よりもいいんだということがあります。確かに貧しいのは惨めなことです、しかし豊かであっても平和がないのはもっと惨めなわけです。ですからパンより先に人々の心が変わる必要があったということがあります。ですからイエスがあなた方は幸いですと言ったのは、なぜ貧しい人が幸いなのかといえば、彼らこそこの新しい心、神の国にふさわしい生き方を受け入れる用意があった人たちだからです。競争によってどうやって相手を出し抜くのか、どうすれば人より多くのものを手に入れられるのか、そういうマインドの持ち主は神の国には入れないからです。サタンは人々にパンを与えなさいと誘惑しますが、イエスはこの誘惑を拒否しました。そこでサタンは違う誘惑をします。イエスの時代には何人もの人たちが神の国をもたらそうということを、人々に神の国をもたらそうとしていました。その一つの方法は分配の仕方を変える、金持ちから奪って貧しい人に配る、こういうことをするという、そういう戦略を取ろうとしたわけです。人々は自分が神の使いだということを主張して、人々を率いて暴動を起こして、富める者から財産を奪って貧しい人にこう分配する、そういうことをした人がいました。これが強盗と言われるわけです。ですから強盗とは言っても民衆のための強盗なので、民衆には人気があったわけです。イエスが裁判でですね、バラバという強盗とイエスどちらを助けるかということを、ピラトが言って、人々がバラバを選んだというのは、バラバがそういう義賊だったからです。人々を助けた人であった、パンをくれた、だからバラバを助けようとしたわけです。そこでサタンはパンを石をパンに変えろという誘惑の次に、人々に奇跡を見せろと言いました。奇跡を見せれば人々はあなたを救世主だと信じるだろうと、従うだろう、彼らを率いて暴動を起こして悪い特権階級を倒して 神の国を作ればいいじゃないかと、そういう要求をしたわけです。今日でいうとこの革命です。実際イエスの時代、そういう人がたく、何人かいたわけです。奇跡を見せるということを宣言して、その奇跡を見せて、でローマとことを起こす、反乱を起こして、人々にパンを与えよう、まあ、こういう人がいたわけです。ですから、パンと奇跡を人々に与えれば、人々はあなたの言うことを聞くんだと。で、彼らを率いて神の国を作れ、まあ、これがサタンの誘惑だったわけです。まあ、しかしイエスはこの提案も拒否しました。まあ、こういうこの飛んだものへの恨み、いわゆるルサンチマンとか欲望に訴えて出来上がる、まあ、そういう国がどんなものかということはですね、私たちも歴史の中で知っているわけです。ろくなものにならないわけです。イエスはこの道も拒否しました。むしろイエスは別の道を人々に示したわけです。自分の生き方を通じてイエスはどういう道が神の国に通じるのかを示したわけです。彼はこう言っています。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは、人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うのは、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは、皆のしもべになりなさい。ということを、これまたマルコの10章の42節ですが、つまりイエスの神の国というのは、そのパンをもたらす、奇跡をもたらす、こういう道ではない。むしろ自分が、王である自分が真っ先に仕える、そうすることで実現する国である、こういう国を作ろうとしたわけです。こういう心構えを持って初めて、物質的な豊かさというのが人々の奪い合いの原因にならない、呪いにならずに祝福になる。ですから、まずこういうですね、あれも欲しい、これも必要だという前に、まず神の国と神の義を求めなさいとイエスは言ったわけです。まず神の国と神の義を求めなさい、パンの前に。神の義というのは、神の正しさ、神自らがしもべとなって仕える、まあ、そういう生き方を言ってるわけです。その道を求めなさいと。そうすれば物質的なものも祝福になるんだということをイエスは言ったわけです。ワールドビジョンジャパンの働きは本当に尊いものです。私も働いてる時に少しなんて言いますか、ちょっとわずかな献金もしたこともありましたが、本当に感謝しております。この働きが助けようとしている人たちは、私たち日本の生活水準からすれば大変貧しい人であることは間違いありません。しかし、こういう人たちのことをイエス様が幸いだと言ったこと、神の国は彼らのものだと言ったことも忘れないようにしたいと思います。私の父も定年より少し前に退職しまして、母と2人で3年間中米の途上国に行ってボランティアの仕事をしたことがありました。まあ、そこで両親は貧しいと思っていた現地の人々の中にを見てですね、見方が根本的に変わったと言っていました。まあ、確かに彼らは大変貧しかったけれど、その目は幸せそうだったと言っています。まあ、そこには日本で失われてしまった豊かさがあったということを強く感じたと言っていました。まあ、そこはキリスト教が熱心な国でしたので、両親も現地の教会に行ったわけですが、まあ、そこでは本当に人々が助け合っている姿を見て、あ、教会ってこういうとこなんだなということをですね、改めて思ったということを言っていました。まあ、自分たちが助けようと思っていたのが、かえって教えられたということをよく言っていました。まあ、今でも本当に、何十年経ってもいろんなお手紙をいただいたりしていますが、そういう人たちの本当の豊かさというのに触れたということを言っていました。私たちは支援する側の人間だとしても、支援される側の人々のことをイエスが幸いだと言った、まあ、そのことを忘れないようにしたい。私、彼らから学べることがたくさんあるということ 思いたいと思います。皆様の働きがますます用いられて、支援する人もされる人もお互いに豊かになれるようなことを願っております。私のお話は以上です。一言お祈りさせていただきます。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はワールドビジョンジャパンのデボーションで皆様と一緒にイエスと神の国について考える時を持てたことを感謝いたします。どうか皆様の働きを豊かに祝し、イエスが語られた神の国が皆様の働きを通じてこの世界に表されますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。